6月定例会代表質問。大規模広域防災拠点の整備について、西川仁志議員、自民党なら、問い。南海トラフ地震等の大規模災害への備えとして、県が五条市に計画し、用地取得を進めている2000メートル級滑走路を備えた大規模広域防災拠点整備について、今後どのように進めていくのか。答え。本拠点の整備は、1期、2期、3期と段階的に進めていくこととしている。今般、1期、2期整備に必要な土地について、用地交渉の結果、地権者のご協力を得ることができた。また、財源として、緊急防災・減災事業債の適用を継続的に国に要望している。加えて、本拠点が国の南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画に大規模な広域防災拠点として位置づけられた。今後、整備段階に合わせた運用の検討を行い、防災拠点としての早期効果発現を目指すとともに、五条市と連携しつつ整備を進めていく。他の質問項目。リニア中央新幹線。新型コロナウイルス感染症への対応。原油価格、物価高騰等への対応。奈良歴史芸術文化村。新しい警察本部長の所信。子育て支援について、田尻匠議員、申請なら。問い。子育て支援の拡充に向けては、市町村との連携も重要であると考えるが、県として子育て支援施策をどのように進めていくのか。答え。県としては市町村との連携が重要と考えており、各市町村の子ども家庭総合支援拠点の運営等に関する助言や、家庭等で子どもを預かる保育ママの育成支援などを行っている。また、企業・団体が子育て家庭へのサービスを提供する奈良子育て応援団では、新たに登録世帯を対象とした5000円分のクーポンの配布を予定している。これらの取り組みも含め、子育て家庭それぞれが必要とする支援情報を適時にメール等で受け取ることができるシステムの構築の検討を進めるなど、今後も安心して子どもを産み育てられる奈良県づくりに取り組んでいく。他の質問項目。観光振興。県内公共交通の維持・支援に向けた取り組み。奈良市中町、道の駅と周辺道路整備。西野橋周辺の道路整備。通学路の安全確保。インターネット詐欺をはじめとするサイバー犯罪への対応。県域水道一体化について、上村義文議員、自由民主党。問い。奈良市は一体化参加に慎重姿勢を見せているが、今後どのように議論を進めていくのか。答え。奈良市水道の将来は、奈良市、奈良市議会で、熟議判断いただく必要がある。その参考に、奈良市提示論点に対する見解を協議会として発表し、奈良市にも資料提供した。一方、奈良県域水道の将来は、 協議会で議論・判断する必要がある今般奈良市定時論点の検討部会と企業団設立後の経営方針の意思決定プロセス等の検討部会を設け、今後首長レベルで熟議する。令和4年度は基本協定の締結を目指し、奈良県域水道の将来は協議会で議論を深める。各市町村では各区域水道の将来を熟議の上、一体化参加の判断を自ら行っていただきたい。奈良市水道については最大の課題である施設老朽化を踏まえ熟議いただきたい。他の質問項目、大和平野中央部の振興、新型コロナウイルス感染症への対応、今ならキャンペーン、近畿日本鉄道株式会社による運賃改定申請への対応、国際中学校、浸水被害に備えた対策について、太田敦議員、日本共産党。問い、奈良県平成緊急内水対策事業の開始から5年となるが、近年の気候変動によるゲリラ豪雨発生などを踏まえ、さらに対策を加速化していく必要がある。現在の事業の進捗状況と今後の取り組みはどうか。答え、新たな貯める対策として100年に一度の大雨にも耐えられるよう取り組んでおり、16箇所で事業着手している。うち田原本町の1箇所が完成しており、御所市、斑鳩町、田原本町2箇所、王子町で工事着手している。令和4年度には大和高田市、三郷町、田原本町、広陵町3箇所で工事着手する予定で、設計・用地交渉中の他の箇所も含め早期完成を目指して事業を進めていく。引き続き国からの予算を最大限に活用し、災害に日本一強い奈良県を目指し、治水対策を推進していく。他の質問項目、県域水道一体化、原油価格・物価高騰への対策、県営住宅、へぐり町のメガソーラー開発計画、拳銃と実弾の保管体制、太陽光発電設備に関する条例制定について、坂口保議員、創生なら。問い、前回県議会でメガソーラー規制の条例制定を求めた。その後県はガイドラインより実効性の高い設置規制を行う条例制定に変更した。現在条例制定に向けた取り組みはどのようになっているのか。答え、環境や防災など各分野の専門家に意見を聞きながら、開発地域の安全確保及び地域住民とのトラブルの未然防止などの観点から検討を進めている。また特に大規模な太陽光発電事業については、自然・生活環境への深刻な影響の未然防止のため、環境アセスメントの実施を事業者に義務付けることを内容とする県環境影響評価条例の改正も検討している。地域の環境を保全し、県民が安全で安心して暮らせる生活を確保するため、令和4年度内での県議会への上程を目指し、実効性のある条例の制定を進めていく。他の質問項目、 山部郡山添村太陽光発電計画、生駒市一部町東生駒大規模開発プロジェクトの開発許可、県職員の働き方改革、辻町インターチェンジ、政務活動費の裁判費用、飛鳥藤原のキュートとその関連資産群の世界遺産登録に向けて、吉光義明議員、公明党、問い、飛鳥藤原のキュートとその関連資産群の世界遺産登録に向けて大切な時期だと思うが、どのように取り組んでいくのか。答え、飛鳥藤原が令和6年に世界遺産に登録されるには、令和4年度に国内推薦を得ることが重要である。飛鳥藤原は6世紀末期から8世紀初頭に日本で初めて中央集権国家が誕生したことを示す比類のない資産であり、数多くの遺跡が良好な状態で保存されている。この度、飛鳥藤原の持つ顕著で普遍的な価値をストーリーとしてまとめた推薦書素案を橿原市、桜井市、飛鳥村とともに文化庁に提出する予定である。また訪れた方々に多様な価値を深く理解していただくため、 VR、AR の活用など様々な工夫も現地で積極的に進めていく。他の質問項目、踏切道における視覚障害者の安全対策、障害者就労、発達障害に関する診療体制の充実、医療的ケア児の保育施設での受け入れに対する市町村への支援、学校図書館の充実、第85回国民スポーツ大会、第30回全国障害者スポーツ大会の開催、聖和医療センターの今後の在り方と駅周辺のまちづくりについて、清水努議員、日本維新の会。問い、新聖和医療センター整備は全体を移転せずサテライト機能のみにする等を検討すべきではないか、合わせて看護大学校の整備も検討すべきではないか、また JR 王子駅周辺において商業地域のまちづくりをどのような考え方で進めていくのか。答え、新病院の整備候補地は交通アクセスに優れている等、 JR 王子駅南側への移転建て替えが望ましい。病院は医療資源を分散するより集中集約する方が良い。なお看護大学校は別途検討する。県と王子町は連携協定を締結し、駅周辺のまちづくりを共同で進めている。これからの急激な人口減少高齢化を踏まえ、商業振興のみならず医療や公共交通等も含む生活全般にわたって清和地域の中核となるまちづくりを進めることが必要だと考えている。他の質問項目、医療分野におけるデジタル化、大規模広域防災拠点の整備と陸上自衛隊駐屯地の誘致。質問答弁の全文は、代表質問、一般質問とその答弁を掲載した会議録を次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。普通字版3ページ、下から11センチ右端に QR コードがあります。